ホセア書の福音第3回、神が裁く目的という主題で、ホセア書の第4章から6章までの3章です。先週の火曜日、河北新報のトップ記事に、検察官、有罪立証方針を表明、袴田さん、再審長期化も、というトップ記事だったんですね。袴田事件というのは、私大学で法律を勉強した頃に話題になったんですね。袴田事件、何だっただろうと思って調べてみたところ、1966年といいますから、今から57年前です。静岡で殺人事件があったんですね。その容疑者として浮かび上がってきたのは、元プロボクサーの袴田巌さんという方なんです。で、ここに写真がありますが、今年87歳。ということは、その当時30歳です。この袴田事件というのが起きたんですが、やがて1980年に結審します。そして最高裁で死刑が確定するわけなんですよ。ただ、私の学生時代から、これはどうも冤罪ではないかということが言われていたんですね。無実にもかかわらず濡れ衣を着せられて死刑囚になっているというふうなことなんですね。いろいろ学校でも話題になりました。自白調書が40通ぐらいあるんですけども、みんな違ってくるんですよ。食い違っているんですね。だからこれは無理やり自白を取らされたんじゃないかというふうに言われて、冤罪事件の、典型的な一つのものだったんですけどね。ただ自白というのは証拠能力を持たないんです。というのは憲法にありますけれども、何人も事故に不利益な唯一の証拠が自白である場合には有罪とされ、また刑罰を科せられないと。だから自白というのは証拠能力が基本的にないんです。だっていろいろこう無理やりね、自白させられるということで、そういう場合絶対に有罪にはできないということが憲法で規定されてるんです。でも私が習った刑法の先生は、元旭川の検事正という、だから検察庁の、旭川検察庁の一番偉い人だったそうなんですけれども、その方が言いました。そうだ、憲法的にはそうだ、でも実務的にはまず自白ありきなんだと言うんですよ。忘れられません。自白を取って、その自白を元にして証拠が捏造される時がある。そうでないと短期間のうちに起訴できないんだそうなんです。それでいろんなこう自白を取ろうとしてですね、いろんなことが行われる。これがその事件なのかもしれないというふうに言われてたんですね。ただこの袴田事件というのは死刑ということで決心はしたんですけれども、今年の3月21日に袴田事件再審開始という記事が載っていました。再審というのはもう一度裁判やり直すことですけれども、この再審が許可されるということはですね、これ無罪だから無罪を宣告しなさいという、基本的に無罪宣告の前に出されるものなんです。ところがこの記事はですね、検察庁は、いや、この人は有罪だということを立証しようとするというふうなことで、またちょっと長期化するんじゃないかという新聞記事だったわけなんですけれどもね。なぜこんな話をしたかというと、実は今日のホセア書の4章も裁判法廷が想定されている表現なんです。口語訳ですとこのようにあります。イスラエルの人々よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と争われると。争うというふうに訳されている言葉は、もちろんこれは喧嘩するとか論争するという意味もありますが、もう一つ重要な使い方として、裁判を起こすという意味があるんですよ。ということで裁判法廷がここでは想定されていることがわかります。そうすると原告は誰になりますか。主はこの地に住む者と争われるですから、原告は主なる神です。しかも現在のように検察官だ裁判官だって分かれていませんから、この古代の時代はですね、主なる神が原告であり検察官であり、また裁判官であるということなわけです。 超強力な原告です。ということで、被告は言い逃れが不可能だということを表しています。じゃあ、被告は誰でしょうか。そうしますと、主はこの地に住む者と争われるです。この地に住む者です。北王国イスラエルの人々を直接には指しています。なぜ裁判を起こすのかというと、理由が3つ書かれているわけなんですよ。第1番は民にないもの、第2番目は民にあるもの、第3番目はその結果どうなっているかということなんですね。民にないものは何か、皆さんこの理由どう思いますか。一説にこのようにあります。この地には真実がなく、愛情がなく、また神を知ることもないからである。ないないないです。真実なく、愛情なく、神を知ることがない。だから裁判を起こす。え？というふうに思いますね。なんか裁判理由としては漠然として抽象的な感じがしますね。でもこれは非常に本質的なことを言っているわけなんです。そして2番目の理由として、民にあるものが2節に書かれています。これがすごいんですよ。民にあるもの、ただ呪いと偽りと人殺しと盗みと姦淫することのみで、人々は皆荒れ狂い、殺害に殺害が続いている。いかがですか。数えてみますと、10回のうちの5つがここで違反されているということがわかります。このうちで姦淫というのは姦淫そのものであるという意味と、もう一つ聖書の中で姦淫というのは偶像崇拝を指していますので、民がそういう状態だった、だから訴訟を起こすというわけなんですね。そして裁判理由の3つ目として、その結果が今こうだからだと言うんですよ。3節にこのようにあります。それゆえこの地は嘆き、これに住む者は皆、野の獣も空の鳥も共に衰え、海の魚さえも耐え果てる。そういう状態だというんです。主なる神が相手取っているのは民、つまり私たちですよ。イスラエル全体なんです。北イスラエル全体なんです。ということは、人間のさまざまな罪によって、人間だけじゃなくって全地の動物たちさえも衰え滅びに向かうというんです。海の魚も滅び絶えるというわけなんです。どうですか、皆さん小さい頃、イカとかサンマっていうのは、あれは貧乏人の庶民の私たちの食べ物でしたよね。今どうですか、イカサンマ取れない、高級食材になっていますよ。おかしいですね。何が起きたんだろうか。原発かな、地球温暖化かな、 CO2 かとか、いろんなふうに原因が考えられます。でも神様はそういう人事じゃないよと、私が原告として訴えているのはあなた方だよ、この地に住むものだよと。人間の堕落がそういうさまざまなものに影響しているんだと言うんです。それで主はこの地に住むものと争うというわけなんですね。しかしですね、次の言葉は非常に戦慄を私は覚えました。4節に、本当の被告は誰かということが口語訳でこのように書かれています。しかし誰も争ってはならない、責めてはならない、祭司よ、私の争うのはあなたと争うのだ。祭司たちです。まあ現代で言えば牧師よというふうに言われているのと同じで、ドキッとしました。なぜかというと、民が犯したさまざまな罪、それを容認しているのは祭司よ、お前たちだというわけなんですね。それが6節から9節まで書かれているんですね。6節でこのようにありますね。私の民は知識がないために滅ぼされる。あなたは知識を捨てたゆえに、これは誠の神の知識を捨てたゆえにということですね。私もあなたを捨てて私の祭司としない。あなたはあなたの神の律法を忘れたゆえに、私もまたあなたの子らを忘れる。民が乱れるに任せているのはお前ではないかと祭司に向かって言っているわけなんです。そしてしかも理由の2つ目として、12節以下にですね、こういう言葉があります。我が民は木に向かってことを尋ねる。木に向かってことを尋ねる、これ何ですか。木でもって占うんですよ。占いです。牧戦です。それから印稿を重ねるのを放置している。 いうことなんですね。まあ、これは歴史的にはこの当時の状況からしますと、約100年ほど前にスロというところからイゼベル王妃が来たんです。イゼベル王妃は自分の信仰しているバール宗教を持ってきたんですね。その結果、北王国イスラエルに占いや神殿消費制度まで導入されてきて、その結果、真実がなく愛情がなく神を知ることもない、そういうイスラエルの状態が現出した。しかしその責任は祭司よ、お前にある、放置しているからだという言葉なんです。だからそれ聞くと、あ、そっか、牧師が悪いんだ、私たち関係ないんだというふうに思わないでください。私たちクリスチャンはみんな万民祭司なんです。私たちはやっぱり神様の御言葉を伝え、また御言葉に生きる、そういう責任があるわけですよね、救われた者として。だから人事じゃないんです、私たちなんですよ。まあ、そういうふうに現代的には考えることができますけれども、直接的には北王国イスラエルということなんですね。それで神様は今この地に住む者と争うとおっしゃっているわけなんですけれども、これは実は再審なんです。再び裁判を起こすと、再審にあたるわけですよ。冒頭で袴田事件の再審のことを言いましたけれども、ちょっと戻りますが、3章のところにこのようにありますね。主は私に言われた、あなたは再び行ってとあります。再び行ってイスラエルの人々が他の神々に転じて干しぶどうの菓子を愛するにもかかわらず、主がこれを愛せられるように、官婦に愛せられる女、姦淫を行う女を愛せよと言ってゴメルのことを言うわけなんですけれども、再びと言ってますね。でも3章の一番最後はどのように結ばれているかというと、そしてその後イスラエルの子らは帰ってきて、その神主とその王ダビデとを尋ね求め、ワイの日におののいて主とその恵みに向かって来る。再びです。ですから再審にあたるわけです。再審の目的は何でしたか？無罪宣告ですよ。神様はだからこれまでの罪を許して、そして元の神と人との関係を回復したいんです。だから再び行きなさいとおっしゃったんですね。で、このことが真実なく愛情なく神を知ることもないということが4章から6章まで面々と書かれているわけなんです。そういう形になっているんですけども、次の5章のところにですね、15節にこういう言葉があります。私は彼らがその罪を認めて我が顔を尋ね求めるまで私のところに帰っていよう、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言うと。彼らは帰ってくると、そのために再び再審を起こしているんだということなんですね。じゃあ彼らは何と言うのかというのが6章の冒頭から書かれています。さあ私たちは主に帰ろう、主は私たちをかき裂かれたがまた癒し、私たちを打たれたがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生かし、3日目に私たちを立たせられる。私たちは見前で生きる。私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。そのように民が帰っていくことを神様は待ち望んでこの再審を起こしているということがわかりますね。この中で特に驚くのは6章の2節です。主は2日の後私たちを生かし、3日目に私たちを立たせられる。これ私たちわかりますね、何を意味しているか。イエス様の十字架と3日目の復活ですよ。このことがすでにホセア書で予言されているんです。我が子の十字架と復活によって彼らは戻ってくると主は予言しているわけなんですね。そしてホセア書の6章6節、このように主なる神はおっしゃいます。私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない、犯罪よりもむしろ神を知ることを喜ぶ。これ聞いたことありますね。新約聖書でイエス様はこのところを引用しているんです。税務管理マタイを私のもとに来なさいと言ってです、召した時にマタイはイエス様についていくものになりました。そして自分の家でお祝いの食事の席を設けたんですね。 その時のことがマタイ伝の9章に書かれています。さてイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人や罪人たちが来て、イエスや弟子たちと共にその席についていた。パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人などと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。次の言葉です。私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か学んできなさい。これがホセア書にある言葉の引用なんです。そしてイエス様はこのように宣言されたんです。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様の十字架と復活、また私たちの世界に来られたことの意味がここにはっきりと宣言されているわけなんですね。主イエスは罪人を救うために来られたのだ。父なる神の御心を実現するためにご自分が十字架にかかられた。そして予言通り3日目によみがえった。これが私たちがいただくことができる福音なんですね。そのために父なる神はホセア書でもう一度民を、私はこの地に住む者と争うとされたわけです。滅ぼすためではないんです。救うためなんです。もう一度身元に引き寄せるためなんです。ホセア書が愛の預言書と呼ばれるゆえんはここにあるわけなんですね。私は裁判を起こしたこととか裁判を起こされたことはありません。でも似たようなことが学生時代にあるんです。というのは交通事故にあったんですね。私はバイクで走ってたんですけども、そこに酔っ払い運転の車が突っ込んできてですね、右足の腓骨を骨折したわけなんです。でやがて警察の方に呼び出されてですね、調書を取られました。で事故の状況なんか聞かれたんですけども、その後でですね、おまわりさんがこう言ったんです。この飲酒運転の加害者ですけれども、この人のために寛容処分願いを出してみませんかって言うんですよ。寛容処分願い何ですか。いや、この方はビジネスマンで免許証を取り上げられると非常に困るということで、被害者の方からそういう寛容処分願いが出ると刑がですね、もっと軽減されるというわけです。で私はね、非常に立腹しました。何言ってんですか。傷んだのは私です。あの人は菓子折り一つを送っただけで、あとは全部保険会社任せです。嫌ですと言ってもお断りしたんです。若かったですね。私はあの交通事故にあって、それで動けない時にですね、これはケーススタディだと思って、交通事故の法律知識っていうこんな厚い本を読んでですね、自分のこの出来事を法律的に学んでみようと思って一生懸命勉強しました。暇ですからね。やがて慰謝料をいただきました。で私は慰謝料で欲しかったステレオのアンプを買ったんです。母はそんなことするもんでない、あの人も悪い人でないんだから、そういうことすべきじゃないって言ったんです。でも私は傷んだのは俺だって言ってですね、買ったんです。まあそのアンプが故障すること故障すること、何度も修理に出しました。でもね、とうとうね、これは使い物にならんということで捨てようと思ったんです。そしたら友達が、そのパイオニアのアンプ欲しいとかっていうのでですね、友達にあげたんです。で友達にあげたら故障しないそうなんですよ。本当にね、私はこのことを通して許すっていうことは大切なことなんだなということを身をもって足の痛みとともに学びました。まあもちろん今は酩酊運転というのはすぐ取り上げられますけどもね、飲酒運転は取り上げられますけども、でもやはりその人もある意味で被害者なわけですね。私は自分がいたんだということで許さんぞ、本当に若かったなというふうに思うんですね。神様は許しの方なんです。そのために御子を私たちの世界に送ってくださったんです。もしそうでなかったら私たちは許される道がなかったんですね。 神が裁く目的は許しなんです。愛なんです。そのことを今日のホセア書ははっきりと伝えていますね。私たちに求められていることは自分の無罪潔白を言い張ることではありません。むしろ主イエスが十字架で身代わりとなってくださったことを信じて許しを願うこと。なぜなら主イエスは罪人を救うために来られたのだからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御前で自分が無罪潔白だということのできる者は一人もいません。ただ御子イエス様の十字架の贖いの御業によってのみ私たちは罰を免れ救われることができます。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃったイエス様に心から感謝いたします。この信仰に生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。